日刊深夜改作のお時間がやってまいりました。榎田深夜門です。
エアポート成田です。
今日はこの男二人で、お送りしていきます。
はい、よろしくお願いいたします。
東日本大震災被災者応援メッセージということで、全国の方からたくさんのメッセージをいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは早速ご紹介していきましょう、はい、こちらは、熊本県宇城市からいただきました29歳男性の方、ラジオネーム孤高の整体師さんです、
はい、ありがとうございます、
何かしてあげたいという思いすら能天気な発想のような気がして自分が嫌になります。辛い過去や現実は決して消えるものではありません。でも分け合うことはできると思います。辛い時、負けそうな時はどうか一人で抱え込まないでください。気持ちをぶちまけ、声枯らすまで泣きじゃくってください。あなたは一人じゃない。止まない雨などない。いつも同じ空を見ています。ということでいただきました。
ありがとうございます。
ねえ、やっぱりなんでしょうね。こう何かしてあげたいという、その、まあ、気持ちはあるけど、それをこう出すのがこうもどかしかったりとかいろいろあるんでしょうけれど、うん。
でも焦ることはないと思うんですよね、
うん。
これから長い期間をかけて復興していただかないといけないし。
それにね、うん、まだね、正直、こうやって私たちは現地の人たちに向かって、
はい、
頑張れ頑張れと言ってるんですけど、うん、まだこの頑張れっていう声を聞く余裕がある人は、ひょっとしたら少ないかもしれないです。
そうですね。
まあ、この FMC では、このメッセージを、
はい、
全部はい、オンデマンドという形で、
はい、
いつでも聞けるようにこう保存しておこうと思ってますんで、
はい、
現地の人たちが気分がちょっと落ち着いて、
うん、
そろそろ前向きになっていこうかなとスイッチを入れる頃あたりに、なんかこんなのがあるねっていうんで、聞いてくれたらそれでもいいなと思っています。
そうですね。
ぜひメッセージどんどんお寄せいただきたいと思います。
はい、お待ちしております。
では続いてどうぞ。
はい。熊本県熊本市、ひろけんママさん、49歳女性の方からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。毎日テレビの前から離れられないほど心配で胸が痛いです。亡くなられた方々のご冥福をお祈りしています。今回、命の尊さ、生きる、支える、いろんなことを改めて学びました。私は戦争を知りませんが、日本の戦後を今目の当たりにしていると思います。3.11 忘れてはならない日となりました。どうか被災地の皆様方、お隣の人の手を取り合って助け合いながら生き抜いてください。亡くなった方々にはもう来ない明日が私たちにはあります。その明日を一緒に大切に生きてほしいと切に願います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きましてこちらは埼玉県富士見野市からいただいております。44歳男性の方、ラジオネーム、つかささんですね。被災地の皆さんへということでいただいております。これまでもたくさんの災害を経験してましたが、その度に立ち直ってきました。今回もだるまのごとく、必ず復興できるはずです。まだまだ厳しい状態ですが、被災地の皆さん、後ろを見ることなく立ち向かっていってください。未来は明るいですよということでいただいております。
うん、
まあ現地では、石油あるいはガソリンそういったまあ燃料の類が不足しているということで、物資の調達だとかも非常にままならないという状況が続いておりますが、ニュースなんか見ておりますと、
はい、
徐々に、道路のまあ復旧などが進んで、
はい、
で。西日本からね、まあ、使える油があるということで、西日本もしくは北海道から運ぼうということで、
はい、
300台のタンクローリーを調達したという話も聞いておりますし、うん、さらには JR の、日本海周りの路線を使って、これ石油を輸送する貨物列車、
はい、
これ一度、タンクローリーで言うと40台分ですか？油が一度に遅れるわけですけども、それが、はい、今夜、確か出発するというふうに聞いております。ですから、
いいですね、
もうすぐ、
うん、
もうすぐです、
はい。
もうちょっとお待ちいただきたい。
今みんな、なんかこう、その仕事、いろんな仕事をされてる方が、なんかベストを尽くして、
はい、
皆様のために、動いているという、なんかこう。
本当にね、現場の末端の人たちはね、すんごい必死だと思いますよ、
うん。
本当に頑張っていただきたいと思います。
はい。はい、続きまして、神奈川県、川崎市、川崎の富士宮人30歳男性の方からいただきました。この度の東日本大震災においては、亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方には心よりお見舞い申し上げます。日々、テレビなどから報じられる情報を目にするたびに、気分がめいりそうになります。そこに、自分の地元富士宮市で、震度6強の余震、実家と連絡が取れるまでの間は気が気ではありませんでした。 しかし被災地ではまだ家族と連絡が取れず、このような精神状態にさらされている人がいるかと思うと、本当にやりきれない気持ちになります。自分が住んでいる川崎市でも計画停電が実施されております。このような状況で差し当たって自分ができることは、信頼できる窓口を経由して寄付すること、保存・需要など適切なタイミングで献血に協力すること、停電や物流の混乱による不便に耐えること、これぐらいだと思いました。あとは日本の経済活動を維持するために毎日ちゃんと仕事するくらいでしょうか。他にも被災地の QOL、こちらクオリティオブライフ、生活の質が少しでも良くなるためにできることを探していこうと思います。
はい、やっぱりね、今その生活の質といいますか生活っていう
のが
状況じゃないですよね、はい、その被災、避難してる避難所であるとかですね、やっぱり体育館なんかで、こう皆さんでこう肩を寄り添ってですね、はい、まあ、生活してるわけですけど、体育館ってほら天井高いじゃないですか。
寒い。
いくら ね、ストーブつけたって、あったかい空気が上の方行っちゃって、下の方やっぱ冷たい風が吹いてくる。それはたまんないですよね。
ですね。
うん。本当にお辛いと思いますけども、はい。何度も言います。なんか毎日言ってるようなんですけれども、でもね、必ず、物は届きますからね。もうちょい待っていただきたいと思います。こちらはもう毎回ご紹介しております。兵庫県神戸市38歳男性、ラジオネーム日吉さんです。
ありがとうございます。
被災された皆様、寒さが厳しくなっていますね。さぞかし辛く、さぞかし不安なことだと思います。でももう少しですよ。今避難所にいらっしゃるということは、あの大地震とあの津波に負けなかったということなのです。神戸市では、震災復興の市営住宅を被災者の方々に開放することが決まりました。ひょっとしたら僕の隣に来るという方もいらっしゃるかもしれません。そんな時が来る日を楽しみにしています。本当に待っています。それまで頑張ろうね、東日本、ということでいただきました。いやー、
はい、
大阪でも疎開っていう話が出てますね、はい、だから、まずはそうですね、小さいお子さんとかね、
そうですね、
なんとかならんですかね、まあもちろん親御さんと一緒にね、いるのが一番いいとは思いますが、はい、まあやっぱり学校とかね、そういったこともこれからやっぱ考えていかなきゃいけないと思いますから、まあ、近くの自治体とかで、引き受けるところもあるんじゃないかとは思いますけれども、ひょっとしたらまあ、そういう大阪であるとか、神戸であるとか、熊本でもそうですね、なんか、
学童の方の受け入れ体制っていうのを表明したっていうこと
ですね。だから、はい、そういったことでですね、全国で支援の輪が広がっているわけでございます。なんとかね、こう、みんなで、東日本の人たちをこう応援していかなきゃならないわけであります、はい、というわけでございまして、この番組では皆様からのですね、熱いメッセージ、まあこのメッセージをですね、最初に一通り全部目を通すわけですよね、
はい、
もう本当にこう毎日感動の嵐ですね、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様からの応援メッセージをお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
頑張れ日本、
明けない夜はない、
どんどん行こう。